サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井作也、日が燃える、足富慎吾でお送りします。
11月のおたよた編集室ブヒブスペシャル。どうもサンキュー達夫です。
国井作也です。
さあ、そして
日が燃えるです。
ゲストも来ております。この方、
足富慎吾です。
はい、ということで、11月、はい、編集室ということで、うん、まあこの編集室の回は、まあ、唯一の月1回、は
い、お便りを読む、
そうですね、あとは、まあ、即時性の強い情報を出していこうということで、まあ、今やってるアニメの話とか、うん、あと窓まぎりの劇場版見た、
あ、見ました、初日の夜3時に
みんな早いな、
すっげえ混んでたよね。でもね、
あ、でも僕見に行った回はまあ夜中だったんであれですけど、
新宿、
大泉学院です。
あ、大泉学院ね。
あの最速上映やってた劇場が、
東映好きだなお前、
まあまあ、プリキュアも午前0時
だ
も
ん、
まずプリキュア好きだよね。
そうだ、
午前0時の窓まぎがもう速乾だったので、うん、急遽追加しましたっていう3時の回を見に行って、
そ
う
か
そう
か、午前0時の窓まぎってなんか歌にありそうだなんかいい曲っぽ い,
いや、まあまあ、でもまだ窓まぎ言わない方がいいか、まあ、
そうですね、時期的には
僕見てないんでちょっと楽しみに。今
僕はあとあの窓まぎ初日見に行って、はい、もう本当コミケかっていうぐらい混んでたんです。
いや、
なので僕うっかり風立ちぬ見ました
もん諦めて、
そして、そして号泣しましたまた
確か僕同じ日に新宿の映画館にも行ったんですけど、あの込み方尋
常じゃない、尋常じゃないよ、だって前進めないんだもん。コミケの東と西の通路かって思いました
今どこ見ても窓が窓まぎ関連のさ、キャラグッズになってるよ。
そうね、
今日俺腕時計売り場だったら高級腕時計の隣のところにさ9名いたもんだって
そう、
あれカシオかなんかかな、ね、と思ってさ、モデルガンとかもあるからね今、
窓まぎの、
ああ窓まぎの、だからグリップのところにキューベイとか
見に行ってください、
はい、僕大阪の方でプリキュア見に行ったんですよ、うん、そしたらその時もちょっと同じじゃないですか、やっぱりです
よ、
そのプリキュア半端なかったですね。
そうだね、
ダメですよ当日公開
だから、ぜひちょっと 見に行って、
はい、もちろん時間、
あの12月ではぜひちょっと窓紛特集など
いいですね、
はい、思いますのでね、今週はブヒブ特集いきたいと思います、
はい、
あの1ヶ月ものすごい多くのブヒブメール届いております
あ、そう
ですのでね、一人でも多く の, あの妄想を皆さんにお届けしたいなということで、まあ、あの今日ね、あの妄想評論家の、東知範にも来ていただいておりますし、まあ、あの足富先生、国先生いらっしゃいますんでね、
カズさんがいないんでちょっと安心ですね、
まあ、部長はね、
あの明治神宮の方でまたこそこそやっております
はい、ということで、まあ、じゃあ行きましょう、早速ブヒブ、ブヒブコーナー音中というね、丁寧なメールいただきました、なんとですね、初の女性です。はじめまして、熱文字メンバーの皆様、しがないアラサー OL の香里と申します。女子が果たしてブヒブのコーナーに投稿していいのか迷いましたが、萌えにブヒリに性別の垣根はないと信じてメールを送らせていただいた次第です、うん、はい、ということで、ね、OL もかっこオタクレディって書いてあります
うまいねどうも、
うまいねどうも、
うまいねどうも、手が取っちゃえよ、
ね、適度に突っ込みながら聞いてください、はいはいはい、さて早速私のデート報告をいたします。都内の中小企業に勤め、給料のほとんどを同人誌につぎ込む OL とは世を忍ぶ仮の姿私の真の姿はシュテルンビルトシティシルバーステージ在住の普通の女子高生です。
普通なのかな、カタカナ多いな、いきなり。
シュテルンビルトシティシルバーステージ在住の普通の女子高生です。シュテルンビルト、そう、あのタイガー&バーナビーをはじめとするヒーローたちが活躍するあの街です、はい、普通の JK である私ですが、熱烈なバーナビーファン、もちろんバーナビーファースト写真集もなけなしのバイト代でゲットしました。もうこの時点で普通の JK じゃないんですけどね
ちょっと違いますよね、
どこの店で買ったらどんな特典ついてくるかとか考えたんでしょうね。
その中に封入されているバーナビーと一日デート企画にもちろん応募しました
やってそう
これさ、オタクとして DVD 特典のイベント申し込みすぎだろうっていう、まず
もまずちょっとモコッチ入ってきて
る、ね、祈りを込めて投函したハガキが神に通じたのでしょう。私は見事バーナビーとの一日デートできる権利を激戦の中獲得したのです。
ありがとうございます。
ということでね、まずすごく世紀のルートで妄想が入りましたね、うん、なんか街中でばったりとか落とし物拾ってもらってるとか、ね、普通に応募して当たったっていう、うん、
ありえるからね、これでもね、ありえるよね、
つじつまが合ってます。
出版社の方から連絡をいただき当日の流れを説明される私あくまでバーナビーからのファンサービスだから気楽にしてと出版社の方は言いますが、気楽になんかしてられません。美容院、ネイルサロン、デート用の服購入と生まれて初めて異性のデートが、それも憧れのバーナビーとだなんて天にも昇る気分です。
これやっぱ女性ってこうなんですね。
そうなんですね。妄想ですか、本当の
話。一応 JK 設定なんで、生まれて初めての異性とのデートっていう、何ウブ気取ってんだっていう話ですよね最善を尽くし、いざ当日、バーナビーは愛車の真っ赤なスポーツカーで現れました。
なんか証拠見フラワーみたいにな
る。アホだな、この。すみません。初対面のレディーを僕の事情でいきなり知らない男の車に乗せてしまい、いえいえ、こっちは十分知ってますからと、わけのわからないことを言いつつ、バーナビーの愛車に乗り込む私。かおりさん、まあ、この方、かおりさんと呼ぶんですけどね。かおりさんのおすすめの場所はありますかというバーナビーの問いに、むしろ、バーナビーさんの行きたい場所でと答えてしまう私。バーナビーは少し寂しそうに、僕はつまらない男なので楽しい場所を全然知らないんです。ぜひあなたあなた、鬼の鬼女の乙女と書いてね、あなたのおすすめの場所を教えてください。え、困惑する私を見かねたバーナビーが、そうですね、ゆっくりできる場所はありませんか、そう助け舟を出してくれ。私はやっとの思いで、それじゃあシュテルンビルト中心部にある公園でと、蚊の鳴くような声で答えたのでした。
やっぱり緊張してる。
長いです、この妄想。まだこのデート半分以上。
あ、まだ半分ですか。いいですね。
シュテルンビルト中心部の公園、我ながらなんて地味な場所を選択してしまったんだろうと後悔しながらも、バーナビーと二人肩を並べて穏やかな日差しが降り注ぐ公園を歩きましたバーナビーはもちろん顔を隠すためにサングラスをかけているんですが、サングラス越しに向けられる笑顔、キラキラと日差しに照らされる金髪、私が転びそうになった時ふと支えてくれるしなやかだけれども確実に鍛えられた手足、その全てが完璧にして最高のヒーローだと私は彼を見るたび感じたのです。
かおりちゃんよだれよだれ、かおりちゃんよだれ出てる。
一個一個の描写がさ、同人誌のコマを文字に起こしたようだよね。私は緊張のあり自分のことばかり喋っていました。友達の恋バナ、面白い学校の先生の話、頑張っている部活の話、
嬉しいな、
こんな話楽しくないですよね。私は慌てて話を中断すると、バーナビーは微笑み、いえとても楽しいです、僕はいわゆる普通の青春を送ってこなかったので、香織さんと公園でこんな風に穏やかに時間を過ごせることが新鮮で楽しいんですと小さく微笑みました
微笑みに弱いね、香織ちゃん微笑みに弱いね。
何気に自分を萌えキャラ化するのやめてもらえますか。初めてのデートだとか、私はその時なんだか見てはいけないものを見てしまったようで、から元気で売店のホットドッグを一気に食べてバーナビーを笑わせようとして逆に心配させたりしました。やっぱ萌えキャラ化してますよね。
萌えキャラだ。うわ
あ。私とバーナビーを乗せた赤いスポーツカーは
もうさ、だからやっぱ女の子ですか、具体名わからないんですよ。赤いスポーツカーでいい。
しかもこのスポーツカー運転してるのバーナビーなんですけど、はい、なんかこの表現いいですよね、うん、私とバーナビーを乗せた赤いスポーツカーは夕暮れのシュテルンビルト湾岸沿いをゆっくり走ります、うん、自分はもうね、スポーツカーでゆっくり走っちゃ意味がないだろうってやっぱ車乗る側からは思いますけど
シュテルンビルトってもう言いたいだけだ
ね。そうですね。自分は両親の復讐のためにヒーローになった、うん、しかし今は大切な仲間ができ市民に支えられ、やがて自分がヒーローを続けていく理由が復讐だけではなくなった、そんなことをポツポツと彼は語ってくれました。そんな時です、湾岸道路を走っていると前方からドーンという轟音が響きました。すぐさま黒煙が上がり始めます。どうやら燃料を積んだタンクローリーが事故を起こしたようです私を一別するバーナビーですが、私は力強く彼を見つめると、 行ってくださいとうなずきました。その言葉を最後まで聞いたか否か、彼はネクスト能力の発動の証である青白い光をまとって車から飛び出していったのです。私はただただ彼の背中を見守ることしかできませんでしたが、それでも彼の姿を目に焼き付けていこうと心に強く誓ったのでした。ということで、これは数年前のバーナビーが人気絶頂の頃のお話です。現在シュテルンビルトではマーベリック事件を経て引退復帰後のタイガー&バーナビーが活躍しています。その様子はまた来年2月頃にお話できればいいと思います。というわけで、香り局員からのね、もう記者の報告ありがとうございました。
ありがとうございます。君やるね。
どうでしょうかこれ。
いいえ、タンクローリーを後半に持ってくるところが素晴らしいじゃないですか。
素晴らしいですね。
ちゃんとやっぱ男の見せ所もツボを抑えてるみたいなね。
言ってくださいとうのつきました。
そうだね、正しい萌えキャラかといい、自分もかっこよく見せ
る。やっぱレベル高いっすね。
レベル高いよ。
やっぱその師範妄想に対して男女の違いっていうのを感じましたね。あ、そのちょっとすごいなんか溝があるんだなって思いましたね。ちょっと
例えば どんな
やっぱ男って自分と都合いいようにキャラを多少改変するわけですよ、うん、それによって聞いてる方は実は、あ、俺の好きななんとかじゃないっていうことで多少聞いてられるんですが、これまでですね、ここまでバーナビーを国名にやってるとですね、おそらく聞いてる女性はキーってなりますよ。そこが誰と違い、うん、私の方がよりバーナビーのこと分かってるのよっていうのがちょっとやっぱりそこが男女の違いかなって思って、うん、すごく考え深かったですね。
あのもう完璧すぎて逆に突っ込めないんですよ。
本当
ね、どれが
これさ、だからさ、
どれが本当か。
いやこれ1500文字ぐらいあるよ。言うても
余裕で、
ね、これあの同人誌にした方がいいんじゃないですか。これ
絶対見送った後に帰ってくる場面もあるはずなんですよ。
まあ確かに確かに、
そこはやっぱり大人のあれとしてね。
じゃあそれで香里さんはこう、はい、報道で、うん、そのバーナビーが活躍する姿を見て、うん、本当にあのデートは現実だったんだろうかみたいな、ちょっと夢見心地になるわけですよ。
バーナビーの制約、おそらくですね、あ、今しませんけど、 お手紙をね、
あ、お手紙あるかもしれないね。
丁寧なお手紙出します多分、うん、
そうかも。
多分そこは多分香里さんは言ってなかったでしょうね。そこは自分だけのものということで。泥棒来るからね、手紙泥棒が。そこは黙ってたんでしょうね、香里さんおそらく。僕はそう察しましたけどね。
それかなんかこうなんだろう、バーナビーがテレビとかに出るときに、はい、なんか最近あった面白いことありますかなんて聞かれて、
はい、
そうですね、ある女性とデートしましたみたいな話とかしちゃうかな、
はい、あともしくは、はい、足しますけど、はい、バーナビーさん初デートは、そうですねって言ったのがこのエピソード。あー、私がバーナビーの初デートを取っちゃったみたいなことも僕ある気がしますね。
あ、向こうも初デートだった、
お互い初デートだったみたいな。
さすが、
それちょっと幸せです ね、
ですよね。
いや、いいね、だから不女子からしてみれば、うん、そんないつもコテストデートしてんじゃんとか思うけど、うん、そうじゃないんですよ、ね、
違うんですよ。
なるほどなるほど。
これだから、ふというよりもこれ少女漫画ですよね。
そうだ、
お話としては
香里さん
すごく完璧
ニュースですよこれ。あのバーナビにとっても初デートです。これ
デートでしたよ。
それをテレビで見てたその香里さんも飲んでたホットミルクを吹き出してた。絶対
ホットミルク、いいね、
持ってきた。
お前バカだろ。
だって絶対びっくりするじゃないですか。
それはね、普通の JK だったらそう、ホットミルクだわ。
ホットミルクだね。
いいな。
確かに、しかもお砂糖とかじゃなくて蜂蜜入れてるね、きっとね。わかるわ。よかったですね。香里さん、ちょっとまた次のね、じゃあ来年2月頃に、シュテルンビルトでのね、はい、またお話、
ね、楽しみですね、これ。
聞かせてもらえると、あの、うっかりね、うん、あの、牛角とデートする羽目になったみたいな話。
そういうのもいいしね。
そういうのもいい
ね。
はい、
この間デートしたって話じゃなくて過去話っていう。
そうなんですね。2年前っていうことなんだよね。ありがとうございます。仕事できてるんですかね、オタクレディの方。本当に頑張ってくださいね。
いや、JK ですから。
そうだね。すごい、これだから出版社の方に呼び出されるあたりとかリアルでしたよね。なんか、
ね、なんか男の寂しいところちょっと見ちゃって笑いでごまかそうとして慌てて物を食うみたいなさ、
すごいです
ね。萌えキャラ、完全に萌えキャラになって
ます。すごすぎるな。
さあ続いて部品部届いております。はい、シャラクサイジョニーさんからいただいております。
お、待ってました。
今日はその面白さにいても立ってもいられず、ついにキルラキルの的井隆子さんとデートすることになりましたのでご報告いたします。武闘派な隆子さんですが、その内面はとてもシャイ。戦闘服こそあんなド派手ですが、デート服は体のラインの出ないコンサバティブなものでした。 彼女の中には乙女チックなものが密かに渦巻いてるに違いない、ごめいてるに違いないと散々培ってきた僕の二次元女子アンテナはそう告げてきます絶対に彼女一人では行かなそうな女の子の服売り場や雑貨や甘みどころなど間髪入れずに連れて行きます。最初は仕方ねえなとか言ってた彼女ですが、徐々に次はどこ行くんだよと言うように、徐々にガードが下がってますよね最後にどうしてもお願いだ、ブレザーも着てみてくれと頭を下げ、制服を売っている近所の文房具屋にオーソドックスなセーラーももちろんいいですが、チェックのスカートのブレザーも似合ってます、似合ってるよと顔を真っ赤にして殴りかかる龍子さん、僕の顔は同級生の、まこちゃん並みにボコボコになりましたが、それでも楽しい一日でした今後は徐々に進展を目指していきたいと思います、以上、シャラクサイジョニーさんのブヒブでございましたが、なかなか可愛いじゃないですか。
いいですね。
いいです。
アニメも始まってまだ間もないのでデータがないじゃないですか。それを逆手に取って言いますかんですよね。いいですね。これは非常に
いかようにもできる感じ
できる感じで今後展開上がってますね、まあ、ジョジョ兄さんは、ね、
これの次どうやって距離を詰めたのかっていうのもちょっと聞きたいですね、うん、
ですね、
リュウコちゃんやっぱみんな好きですかね。
いや結構好きなんじゃないですかね、みんな、
うん、国さんも
僕も好きですね、うん、あの派手な服でエロさっていうエロじゃなくてそうじゃない時の方がちょっとドキドキしてしまうっていうのはもう
確かに
あれやっぱりルーコ力ですよね、うん、パジャマ姿の方がみたいな。
そうですね、
やっぱギャップ萌えみたいなことですね、うん、ヤンキーっぽい子がシャイっていうのは、ね、うん、鉄板ですから
ね、うん、ノーキグさんからいただいております。この間慶音のユイとしゃぶしゃぶを食べに行きました理由はユイに食べたいものを聞いたらしゃぶしゃぶしたいよしゃぶしゃぶと言ったからですユイはじゃあアズニャンにも呼ぶね、アズニャンもしゃぶしゃぶ好きだからさと言いましたが、僕が今日はユイと二人でしゃぶしゃぶをしたいと伝えると、そうかまあいいか、ギータもいるしね、えギータと言ってギータことただのギターとおしゃべりを始めました
そこ愛ないな
ユイ、ギータは焼肉としゃぶしゃぶどっちが好き、焼肉か、ギータは若いな。そんな感じでしゃぶしゃぶを食べに行きました。そして店に着き席に着きます。席順を言いますと、ユイの前がギータで、ギータの隣が僕という席順でしたそして食事がスタート。ユイはしゃぶしゃぶ、ギータほらしゃぶしゃぶだよとギータと話すのに夢中。僕はギータを戯れるユイと、ユイがいかにギターが好きかについての話をします。そして話の流れで尊敬するギタリストを聞いたら、ユイはうーん誰かな、アズニアンもギターが上手でギター教えてくれるしな、あでもサワちゃんかな、サワちゃんは私のギターの師匠なんだと言います。すると隣の部屋からガタガタという音がして襖が倒れましたするとそこにはなんと沢子先生がジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェを9回言うほどびっくりするユイ沢子、ユイちゃん恋のチャンスつかみなさいよ、ファイト。そう言うと沢子先生は走ってどっかに行ってしまいました。沢子先生は一体何をしに来たんだろうかとあっけに取られながらも食事を終えて会計、会計しようとすると代金でしたら先ほど眼鏡をかけた女性が払ってくれましたよと店員、沢子先生しゃぶしゃぶをおごっていただいてありがとうございました、以上でございます
わけわんね
これブヒってますこれ
いろいろ行き来ですよこれ
ただの焼肉食いたいみたいな話になってますけどね
もうユイって呼び捨てだし
ね、これもでも距離がもう詰まってるってことですよね、
ギターことただのギターと話し
始めましたこれユイちゃんが可愛いブヒっていう話じゃなくて状況にブヒってるっていう話です
どうだ羨ましいだろうってことですよね
そうそうね
だってユイちゃんに相手にされてないですもんねこの話
そうだよね
状況にブヒって
なんでアマちゃんが出てくるのかもよくわからないユイちゃんつながりなのかもしれませんが、沢子先生がどっちかというと萌えですよね、
途中から沢子先生コメント好きなのかな、
うん、なんだろう、だからやっぱみんなから求愛される俺ってことでしょ、これは、
は
いい妄想なんじゃないでしょうかね。
僕多分慶応も全員が覗き見ててもいいと思います
全員が知ってんの
ユイが男と
一緒にいるぞっつって、あそれあるね スマ倒れるぐらいだから。
でミオは、いややめときなよ、後つけてくのなんて
って言いながらついてくるんですよ。
あー、待て待て、押すな押すな、バターン、ね、
その襖の隙間から見てるあのメンバーのお尻みたい。
そうね。
あの顔が縦に連なって、
そう、
重いみ
たい、そのみんなのお尻みたい、
押すな押すな、
うん、パンツ見えなくてもいいからね。はい、じゃあ前半戦最後いきましょうかね、
はい、
熱文字ネーム八尾純一郎記者、昔、あ、これは短いですよ今回の報告はですね、部費部、昔忍者のバイトをしていた時、
まあまあまあまあ、
お、
上司の織田信長様から密書を頼む、宛先はお前だとラブレターをもらったことがあります。
切れ味するねえな、八尾くん、あやこさすがだな、やっぱり。
さすがですね。
この人はね、昔からの常連さんなんです。あの、チョコちゃん、
フレーズでね、
チョコちゃん小田原城で見た
って。小田原城でチョコちゃん。うまいね、でも。
もう忍者のバイトをしていた時だもん、
ね。もうそれでね。
割と長く生きてらっしゃる方、
ね。そうですね、うん。上司の小田信長様から密書を頼む。宛先は、お前だとラブレターをもらったことが、
殿と忍者なのに上司なんだ。
すごい。
これ多分劇場版、劇場版、エアカーで流れるシーンみたいな、エアカーで流れるジュエリーのシーンみたいな、それだってなんとかジュエリーみたいな感じの
劇場版織田信長の野望、
ぜひ皆さんも
お楽しみに。前半戦ね、まずあの国さん、足止さん、ありがとうございました、はいはい。
熱量と文字数。
後半戦。
はい。
ちょっと場所を移しまして、
はい、
国さんが抜けておりますけど、
ね。
は
い。
3人でやっていきたいと思いますけど。来ておりますね。シモピーさんからお日部来ております。
はい。
こんにちは、宮永咲ちゃんと付き合っているシモピーです。
あいつか、
おなじみですね、
おなじみのみたいな、
おなじみの、はい、常にですね、さっき、あの麻雀のね、はい、やるあのアニメの咲ちゃんと付き合ってる、あのシモピーさんという、はい、定期的に報告いただいておりますので、ちょっとデートの報告をね、はい、今月も部費報告させていただきます。彼女とはほぼ毎週会ってるのですが、部費部への報告はそのうちの1回だと思ってください。
その世界観の設定が入りました。
念押しから入りました
ね。
10月27日は宮永咲ちゃんの誕生日だったので、デートをしながらお祝いをしてきました。今年はちょうど日曜日で、当日に会うことができてよかったです。だからこれ現実世界なんですね。
そうですそうです、
もう学校も休み、
そうですね、
日曜日。
いつものように昼過ぎに待ち合わせをして、まずはカラオケへ。カラオケ行くんですね。事前に準備していたプレゼントを渡したり、誕生日特典のバースデーケーキを一緒に食べたりしました。
カラオケの中で、
カラオケ屋の誕生日特典。私のプレゼントは文学少女の彼女に似合うと思って買ったブックカバーです。さきちゃんも喜んでくれたようでほっとしました。彼女にぴったりとくっつきながらケーキを食べていると、彼女の口元にクリームがついているのを発見。私は他人の視線がないこともあって、顔を近づけてペロッと舐めとっちゃいました。ちょっと一線超えましたね。
ここ
はやっぱちょっとチェックポイントですね。
そうですね、
個室だからかな。
彼女は真っ赤な顔になって恥ずかしがりましたが、とてつもなく可愛かったです。カラオケの後は映画館で映画を鑑賞。上映中に手をつないでみたり、彼女の横顔をチラチラ見ていたせいで、恥ずかしながら内容はあまり覚えていません。何なんでしょうかね、マドカマギカでも見に行ったんでしょうかね。
マドカマギカ見に行って内容覚えてないじゃん、もったいなすぎるでしょ。
映画が終わって館内が明るくなると、サキちゃんは逃げるようにお手洗いに行ってしまいました。もしかしたら顔が赤くなっていたのを私に見られたくなかったのかもしれません。何をしても可愛い子です。映画館近くのファミレスで晩ご飯を食べて解散。彼女の誕生日を一緒に過ごせることができて私も幸せでした。また来年もお祝いしてあげたいと思います。11月はどんなデートができるか今から楽しみです。終わり。
シモピー記者からいただきました。
いやー熱い熱い。
これでも何もしないで帰りましたね。
いやそうしましておっきいやつありますよ。
いやまあありましたけど、はいはい、まあ、晩ご飯を食べて解散。
はい、そうさ、そうですね、はい、一戦は
まあまあどっかに行ったとかっていうのはないですけども、はい、さあ東さんちょっと、
あのですね、さきちゃんのように僕も生、多分さきちゃんもしたと思うんですけど、生クリームをペロッとやられてから多分さきちゃんって記憶ないと思うんですよ。そればっか考えちゃって、僕はさきちゃんは絶対そうです、
ね、意識しちゃって、
意識しちゃって、はいはいはい、多分顔真っ赤も手をつないでたぶん彼女は手は
過激だったぞと、ね、普通だったらちょっと手を体が触れて手をつないで、みたいな徐々に近づくけども、おしもぴーさんいきなりまずペロッと言ってますね。
そうペロのちょっと詳しく次回は教えるけども、あの直で手で口でベロンって言ったのか、もしくは手でそっと
すく
ったのか、
もう下でしょ、下でペロッと行ったでしょ、これは
迎えに行った感じですね。
これカラオケも店員さんがこうバーって帰ってくるタイプのね。
いやまあでも一応ぴったりとくっつきながらケーキを食べていて、あ顔を近づけてペロッと舐め取っちゃったと、舐め取ったって書いてある。舐めた
これちょっとあの問題ですね。
でもねでもねこれがあってから、はいはい、逆に言うとさきちゃん帰ってないじゃないですか、
はい、怖くて
今日中にゴールすべきですよねこれ。
まあそう、いや多分この人のチモピーさんは相当な恐ろしい確信犯ですね。長期的に見てさきちゃんを
暴落しよう、ド
S な感じしま す, しますね、
これ舐め取った後薄い本ならそういう展開になった
か、確かに絶対なかなかね、はい、なかなかまだ相手も相手ですしね、そんなすぐに
12月に向けてのカウントダウンだと思うんですよ。12月にすごいゴールがあるので
クリスマスに
締めの部分の11月どうしようかなっていうのはまた別のエロい展開があると思うんです
けど、11月の仕事をね、
ちょっとあまりにエロすぎると紹介できなくなる
のでそのほどで
ほのぼのデートぐらいの感じにしていただければなと思います。シモピーさんからさきちゃんとの、デートを聞かせていただきましょうね。続いて、本日2回目農機具さん。
すごいです。
この間ミカサ・アッカーマンとゲームセンターに来ました。
違う子？違う子なの？
違う子です。
違う子なんですか？
違う子です。
別世界。
別世界。ああ、そうだ。ミカサと言ったと。
失礼しました。
ミカサはゲームセンターは初めてということで、僕が案内しながらゲームをしました。
はい。
そりゃそうですよね。うん、まずやったゲームはスト
2。レトロゲームのとこ行ったな割と。
何を隠そう、僕はスト2のスーファミ版でザンギエフを使ってベガを倒した男。
すげえ超すげえじゃないですか。超すげえ。
2人からすげえっていうリアクションもう間違ってます
から、ね、あ、そうです、すいません。
何を隠そう、僕はスト2のスーファミ版でザンゲフを使ってペガを倒した男、負けるわけがない、いや絶対に負けられない、ラウンド1ファイト You lose ラウンド2ファイト You lose、 まあ負けた、スト2初心者の味方にパンチとキックだけでボコボコにされた。まさかもうワンダメージも与えられないとは、いや、やっぱり巨人が利用しているだけあってミカサは格闘系は強いな。
でしょうね、うん、
でもこのゲームは難しいぞ。そう言うと僕はミカサに太鼓の達人を紹介した。何を隠そう、僕は太鼓の達人の達人だ。
よくわかんない。
鬼レベルも完全クリアし、今は敵なしの強さである。負けるわけがない、いや絶対に負けられない。そして勝負スタート。もちろんレベルは鬼で、その中でも一番難易度の高い曲を選択した。どんどこどこどこどんどこどこどこ、ゲームセンターに太鼓の音色が響き渡る。まあ負けた。
そう、
その後も味方といろんなゲームで対決するもことごとく惨敗。さすが味方化け物だ。僕はそんなことを思いながらゲームセンターを後にした。そして次に行ったのは映画館。また映画館行ったんです、ね、
みんな
やっぱ
コースを知らなすぎですよね。デートコースを知らなすぎなんですよ、これは。ちょっと問題提起です、問題提起、後で回しましょう。
デート初心者、
初心者。
そして次に行ったのは映画館。見る映画は熱文字リスナーらしくあの花劇場版だ。映画館も初めてだというミカサ。
あ、でしょうね。
僕がミカサがどんな反応するか気になってチラチラとミカサを見ていた。すると メンマ身につけたのところでミカサは泣いていた。僕はあんなにすごいミカサも同じ人間なんだと思ったら、急にミカサが愛おしく思えてミカサの手をそっと握った。以上でございます。
ですごい考えさせる終わり方。
バカですね。
バカですね。
バカですね。まあ、ミカサとゲーセン行きたかったんでしょうね。それに尽きるんでしょうね。
尽きますね。
どうでしょうか、木川さん、この、 あの妄想ブリブリのあたり。
いや、だいぶブリ出ましたね。
まあ、やっぱり相当強いっていうところと、まあ、あとメンバーのところで泣いてるっていう、意外と涙もろい、
そうですね。あとまだ自分に対して三笠の思いっていうのが向いてないっていう感じがあるんですよ。まだ、好きな男はいるけど、まあ、何かしらってその感じが出て、でも最後でそっと手を握るってところで、
そうですね、これ2人の関係がちょっとどうなのかよくわからない、うん、ところです。
でもミカサの動画視力じゃないですか、はい、だってゲームもあんだけやって太鼓も達人も初心者で鬼に勝つわけですよ、うん、その手を触れ合える前にパッと手を外して逆に腕をガタタタタっていうことも可能なわけですよ。それはないってことはちょっとミカサの心も開いたんじゃないかっていう非常にいい部切り方です、ね、
どうでしょうか、足止め先生は。
あの進撃の巨人の世界観って割とくすんだ色が多いんで、ゲームセンターみたいに急に原色の多い場所に連れてこられて、三笠大丈夫かな。
すごいなんかコメンテーターみたいに綺麗なコメントいただきましたけど、ね、これあの問題定義としてね、やっぱあのみんな映画館連れていくのどうなの。
みんな、みんなの
他知らなさすぎだぞと。
僕ら一般みんな全般言うんですけど、映画館ゴールと思ってるんです
よ。
みんな
違うと。映画館って同じ2時間過ごすにしても、はい、2人で全く喋れない時間が続く空間なんで、はい、これどうなのかっていうところなんですけれども、どうなんですか、日賀さん、これどういうところ連れてったらもうちょっとブギリポイント高いんですかね。
あのこの季節ですから皆さんにご提案したいのが1個はもみじ狩り。
なるほどね。
こう栗が落ちてきてタタタタタみたいな、
あ、もうあるし、
で栗がピョンとこう胸にねみたいな。で落ち葉拾った後どうしますか皆さんね。
まあ、でも
焼き芋、焼き芋焼くんですよ。なるほど、女子はみんな焼き芋が大好きなんです
。すごい先入観がすごい。
焼き芋にはいろんなこうねパターンができますんで、ぜひ皆さん来月は焼き芋を使ってください。
そうですね、やっぱ市販からするともうちょっと季節感が欲しい、
はい、あ、季節感もうできればちょっとある時はね、
あともうちょっとね、映画はもう最初見ちゃったらイベントそんな発生しないと。
そうなんですよ。
いうことでもうちょっとイベントが発生しやすいデートコース、
そうですね、
選ぶべきな
の。映画行くにしても映画見るまでの間に何かしてほしいですよね。
なるほどね、
はい、
例えばどんなのがあるんですかね。そのポップコーン買う買わないとか、
例えばその三笠であったらですね、その三笠を着てるんですけど、ちょっとあの花のグッズがあってちょっと待っててっつって、で いなくなった間に三笠が迷子になっちゃうとか。
ああ、なるほど、なるほど、
そういうのがあるとちょっとまた最後、
なるほど、あの三笠が迷子になってるちょっと燃えますね。
ですよ、
なるほど、ね、
そういうのもあってもいいかなと僕は思いますね。
あとあのノーモア映画泥棒 の、 あの感じを見て、
はい、
これはどの生き物なんだと言い出すのもいいですよね。
いいです、
そういう感じも。
いや、です、
なるほど、なるほど、
季節感
アシトメ先生どうですか、この今回のミカサ の、 このデート報告ですけれども。
いや、いいですね、最後やっぱそのミカさんの人間味があるところに惚れるっていうためにゲーセンで完璧なミカさっていうのを見せるっていうのはやっぱ振りと落ちが効いてて、あ、ちょっとお笑い的な評価になっちゃいました。
100点のコメンテーターですね。まさにそういうこと、
構成が素晴らしいと思う、
しかもあのちゃんと、まあ、負けたの下りもね、はい、天丼になってる。ね、お二人は何を隠そう、僕はスト2のスーファミ版でザンギフを使ってベガを倒した男で、すげえって言ってるんだから、
負けるわけが
ない。あのレベルは鬼で、その中でも一番難易度の高い曲を選択したで、すげえって言わないとダメです。
そうそう、僕なん
て。これはそういうことですよ。
すいません、
かぶせにはかぶせて。
失礼します。
あれ本当ひどいですね。
というわけでね、部品部かなり。あの大勢から
ですね、
リア充ですよ、
みんなリア充
ですよ、リア充ですよ、
足止め先生こんな、
いやだって
デート
こんなデートしてたらアニメ見てる暇ありますこの人た
ち。確かに、まあでもまあだからシモピーさんは毎週行ってるけど、はい、報告がつき1
つですからね、
ますけど、まあだから逆に言うと週6日は家にてアニメを見てる、
はい、そう言えますね。
ギリギリこちら側です。
そうですね、ギリギリですね。
ギリギリこちら側です。
まあぜひなんかあとは、まあ、季節感でいうと、まあ、栗拾い、もみじ狩り、
もみじ狩り、
冬になると何があるか、12月になると、
まあ、なっていくとですね、
クリスマスはまあベタですけども、
はいはい、
その前です、
ね、その前ですね、まあ、やはり寒い道を2人歩いているわけじゃないですか。
なるほど。
その時に彼女が寒かった、
あ、そこでどうするか
とか、ね、どうするかだとか、向こうが逆にどうしてくれるかとか、あと今多分今後していいのが、何が欲しいっていうのは皆さん言うべきですね。何が欲しいって言っとかないと12月のブリーフで彼女が言わないので、そうそう言っとかないと、多分妄想ですけど、妄想の相手側もそうそう何が欲しいだなって思ってると思うんで、発信すべきの常に、そう
くだらないですね、
はい、でも優しさですよ、優しさ、男の優しさですよ、逆に、
はい、
年越しとかもありますし、
そうですね、
12月の最後の
方で、そうだ、
いいね、
年越しあります、
初詣行くのか家で待ったり、
まあ、あとプレゼント、どんなものを一緒にさ、なんかプレゼント探しに行くみたいなね。
ああ、それもいいですね。
あとお父さんお母さんにプレゼントしたいから付き合ってみたいなパターンとかね。
やっぱそれに鈍感に寄り添ってね、
まあ、あと本気でサンタを信じてる子もいますから
いいですね。
その中にはちょっとそういうのも気をつけていただきたい。
あと季節の変わり目じゃないですか、風邪をひいたパターンも
ありますね。さすがですね、
はい、
やっぱ東藩、やはりあの俳句川柳といろんな道を通ってきただけあってこの部品部の方でもね、はい、やっぱ味わいっていうのはね
大事ですね、皆さん、
ありがとうございます、はい、足止め先生と東藩でした、
ありがとうございました。
熱量と文字数、
明日美くんが来てるんでね、プリキュアオールスターズの件で、はい、メールいただいております、
はい、
ダンケティ2O さんから、先日特撮映画仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事スーパーヒーロー対戦 Z を見ていて、ふとプリキュアオールスターズの例の件のことを思い出しました。これね、足止くんが喋ってくれたやつね、
はい、
過去の作品全員出してたら、
そう、
ある時から全員出なくなったっていう問題が、これ比嘉さんもちょっとね、プリキュアユーザーとしては気になるところだと思うんですけど、配信当時プリキュアをほとんど見たことがないのであまりピンとこなかったのですが、途中から足止さんが言っていたのはこういうことなのかなと思いながら見ていました。映画は仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズ、さらに宇宙刑事や他のメタルヒーローなども出てきてすごいことになっています。カオスです。ぜひ特撮部の堀田さんのお話も聞いてみます。熱文字特撮部であるんでね、はい、CV で水木なら中村雄一、関智一など聞きなじみのある声も出てくるので皆さんにもぜひ見てほしいです。ということで PS、 水木中村コンビはスーパーヒーロー対戦 Z と一緒に借りた、資料の腹渡の吹き替えもされておりました。こちらにはさらに、佐藤里奈、戸松遥香、明日香菜などこちら側に寄せてますぜひ見てほしい吹き替え映画としてはリメイク版のピラニアです。三石琴の坂本真綾、桜井貴宏、釘宮理恵、田村ゆかり、白石涼子など何ジャパンだよってキャスティングです湖畔で浮かれるリア充どもをピラニアの大群が食いまくる様をぜひ吹き替え版で見てほしいです
よく知ってますね、
ね、響いてますね、足止さんのこの、これあるんですね、特撮映画でもやっぱこういう現象があるんだね。
僕もこの仮面ライダースーパー戦隊宇宙刑事スーパーヒーロー対戦 Z、 僕も見に
見たの、
はい、特撮も割と好きなので、
あ、そうなの、
はい、この映画も見に行ったんですけども、
うん、
確かに勢ぞろいするシーンはあったんですが、
うん、
最後そのラスボスのお城に乗り込むぞみたいなシーンには、平成ライダーと平成スーパー戦隊と、まあ、ギャバンだけだった
か、
確か、
うん、
が一列に並ぶみたいなシーン、
ギャバン、ね、だ
その何でしょう、昔の作品をちょっと切り落としたようなラストシーンがあったので、
ちょっと寂しかった、
ちょっと見てる側で寂しいのかなと。
なるほどね、
全キャラクター出てきはするんですけど、まあ一瞬だったりとか、
でも確かにな、特別扱いできないしね、過去の中から誰かっていうのもね、だからこれオールスターズの件はね、やっぱこれから僕らも常にこういろんな作品に起こり得ることなのかもしれない、
うん、そうですね、
プリキュアが今一番挑んでくれてますので
、そうですね、
はい、
また新しい劇場版など見たら報告会もしたいなと思います、
は
い
は
い、
来年またオルサズがニューステージ最終章があるらしいんで、
どうなるんでしょうか、
どうなるのかと、
これね、ちょっと注目したいところですね、
はい、
プリキュアウォッチャーのお二人ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
編集後期、今回はですね、またおたよた編集室、本当におかげさまで皆様からの、メール、
回を追うごとに増えております。部費部への投稿も本当にありがたい、これ大変だと思うんですけれどもね、ぜひぜひ皆様からもこういうデートをしてきたよと、あのキャラとこういうデートしてきたよという報告お待ちしております。続きものでも構いませんのでね、別に長い必要はありません。手短であれば紹介しやすいですからね、ぜひお願いします。本当くだらない感じでいいのでメールお待ちしております。そして各回への感想のメールもありがたく読ませてもらってます、みんなで。でこちらのメールの方とね、まあ、あと部費部、あと畑明さんのコーナーね、メールお待ちしております。すべてのメールの宛先は netsmoji@gmail.com netsumoji@gmail.com の方まで待ってますんでね、よろしくお願いします。ツイッターのハッシュタグはシャープ netsmoji です。感想などもぜひぜひツイートしていただいても構いませんしね、お待ちしておりますよ。本当に皆さんの草の根運動がですね、一つ一つこの番組の視聴者を増やしていくということなので、でぜひお願いいたします。まあ、あとですね、熱量と文字数の新しいブログができました。こちらの方で、音声配信しております。で iTunes 現在スマートフォンあるいは何らかの音楽携帯音楽プレイヤー持ってる方はですね、 iTunes で熱量と文字数検索していただければすぐに出ます。でそちらの方登録していただければポッドキャスト登録は完了です。パソコンで聞いてくださってる方、パソコンに入っている音楽アプリ、あるいは iTunes に、熱量と文字数の RSS を、まあ、ドロップするか、あるいは検索すれば出てくると思いますので、それで登録が完了です。あとは実際に熱量と文字数で、まあ、Yahoo なり Google で調べてそのページまで行けば直接、再生ボタンで聞くことができます。まあ、ポッドキャスト登録あるいはパソコン上でも構いません。ぜひブログの方を登録していただければと思います。現状お試しからの引き継ぎで、お試し旧お試しブログの方を使用しておりますが、こちら使える期限がございますので、そのうちなくなります。なくなりますので、今移行期間だと思ってください。でこの移行期間中に、バッチリ移行しておかないと、過去の音源もなかなか聞けないという状況になりますので、まあ、そんなにね、毎回追いかけてますよっていう人がどれぐらいいらっしゃるのか分かりません。僕も敵だらけなんでね、本当人間不信に陥ってますんで、誰も応援してくれてないと僕は思ってますんでね、国さんも同様です。なので比嘉君も同様です。というかアニメ界どうなってんだという話なんですけど、三平さんともね、頑張っておりますが、まあ、アニメ界全員が揃っている秋葉 BB チャンネルの方は、まあ、有料ですが毎月配信しておりますのでね、2回、聞いていただければなというふうに思います。あとですね、毎週木曜日、ワウワウプラストという、まあ、ニコ生の公式放送で夜7時半からまあ、いろんな映画だったり音楽だったり、について深掘りするトーク番組があるんです。まあ、もう僕はここ文化の発信地だと思ってるんですけど、そちら僕は毎週木曜日担当しておりまして、こちらでアニメについて喋る機会が結構多いです。まあ、あるいはあとは僕が大得意な NBA の話とかね、それマニアックな話なんですけれども、まあ、そちらの方も毎週木曜日、まあ、よくよく熱量と文字数の公式アカウントとか僕のツイッターとか追いかけて、くだされば何らかの形で引っかかるかなと思いますので、ぜひぜひ聞いてみてください。あと毎週日曜日特撮部の方もねユーストやってますんで、ぜひ見てあげてください。さらにですね、ね、月間熱量と文字数、まあ、これ開けて21日木曜日また秋葉原のチャッツキステであるわけなんですが、まあ、第3木曜日いつもやってますんで、この第3木曜日の月間熱量と文字数があるがゆえに僕はワウワウプラスと蹴ってますから、第3木曜日は、ね、これにかける思いをね汲み取っていただければなと思いますが、こちらの方で松崎くん、そして長浜監督と、熱量にあふれる話をね、させてもらってますんで、どうぞ お時間のある方は秋葉原のシャッツキステ、最高に素敵な空間でございますので 来ていただければと思います。そして毎週水曜日朝7時40分ぐらいから ZIP という、ね、日テレの番組で、ほんの数分でアニメを紹介するという、しかも、まあ、U 局今現在オンエア中だと U 局あるいは在京キー局だともう今 DVD 発売されてます、放送は終わってますっていうやつ、あるいは劇場で見られますというようなアニメを紹介しております。まあ、これは本当に難しいんですけれどもね、毎週楽しくやらせてもらってますし、僕的には本当になんていうか今まで歩んできたオタク人生全てをこう投下しつつ、毎回試行錯誤を繰り返して、本当に真剣に向き合ってるものが、まあ、実際オンエアでどうなってるかっていうのをその場で知るというね、本番で知るという、すごくこうゾクゾクする経験を毎週させてもらってますんで、よろしかったらね皆さん見ていただければなというふうに思います。絶賛オタクを敵に回し中なんでね、私の成長譚ね、人間が病に侵されていく様をねぜひ見ていただければなと思います。まあ、嘘ですよ、こんな僕繊細な人間じゃないですからね、割と僕は明るい人間ですから大丈夫ですよ。笑いながら見ていただければなというふうに思います。毎週水曜日の朝7時40分ぐらいから ZIP ですね。まああとは、おいおい、まあいろんな発表あると思いますが、いろんなところでアニメについて書いたり喋ったり、しておりますので、ぜひぜひ、追いかけていただければなというふうに思います。足富慎吾記者、そして松崎勝利記者、国作也記者、日が燃える記者ね、同様でございます。皆さんちょいちょい追いかけていただければなというふうに思います。特撮部の方もお待ちしております。まあ、部費部の方相当盛り上がってまいりましたんでね、いつかは部費部ライブやりたいですけどもね、まあそんなこんなで盛り上がってまいりましたんで、本当に部費部特集またやっていこうと思いますんで、皆さんも今のうちに彼女を作ってデートしといてください。でその報告聞かせてください。本当一番まあ、300文字400字ぐらいが一番いいかな。まあ、そんぐらいの感じで僕らも行間読めるぐらいな感じのいただければなというふうに思ってますんで、ぜひぜひ皆さんからのメール、励ましのメール、お叱りのメールお待ちしております。番組へ音楽提供したい流したいという方がいらっしゃいましたら、まあ、僕もねこの間 M3 っていうのをちょっと顔出してきたんですけれども、なかなかね音楽をネットに無料で出すなんていう人いないと思うんですけれども、もしねちょっと熱量と文字数でジャムりたいよとコラボりたいよというクリエイターの方いらっしゃいましたら、まあ本当直接お話ししたりとかもしたいですし、音楽紹介したいなとも思いますんで、熱文字@gmail の方までご連絡ください。それではまた来週、皆さんね、お待ちしております。今週は以上でございます。編集長